神戸ミュージックラウンジプレゼンツホームセーリングレディオ、皆さんこんばんは。パーソナリティの甲谷直也です。5月16日配信スタートとなります第2回目、お聞きいただいているあなた本当にありがとうございます。この番組は前編はポッドキャストアプリアンカー、トーク持ち込み音源は Spotify、Google ポッドキャストはじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。本日はオープニングでホームセーリングレディオというこの番組のコンセプトを改めてにはなりますがお伝えしようと思います。家で過ごす時間でもセーリング、広大な海をめぐる航海のように、新しい音楽、新しいことに出会って世界が広がる、そんな3ヶ月限定のインターネットラジオプログラムとなっております。3ヶ月全12回の放送を通じてたくさんの方とつながっていきたいと思っています。応援よろしくお願いいたします。それでは今回もぜひ最後までお楽しみください。お送りしていますホームセーリングレディオ、本日も素敵なゲストをお招きしています。
こんにちは、シンガーソングライターの坂本さくらと申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。イエーイ、ね、ありがとうございます。来ていただいてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はシンガーソングライターの坂本さくらさんをゲストに迎えてお送りします。それでは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私は長崎県出身の、シンガーソングライターで、まあ、長崎県というところで自然にたくさん触れて育ちました。自然児です。はい、ピアノを弾き語りしたりだったりとか、あとは自分で音源を制作したりして、今活動しております。
ありがとうございます。
はい、
ということでね、結構僕たちはお久しぶりという感じですよね。
はい、ちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしいですね。多分 4,5 年ぶりぐらいなのかな、ちゃんとお話しするのは。
4,5 年ぶりですか？
多分そうかもしれないっていうぐらいで、
ね、4,5 年ぶり
そんな感じで、まあ、もともと同級生だったりしてっていうので、はい、今回こうやってね出演いただけるっていうのはすごい嬉しいことでございますと、はい、というところでね、まあ、こんなぎこちない敬語で
それが
20分間お送りしたいと思います。
はい、
はい、じゃあそんなね坂本さくらさんですが、かなり充実した活動を現在送られているということで、この1年ぐらい振り返っていかがですか？
そうですね、やっぱりこの1年は、まあ、音楽面においても、あとその他に今おいても、まあ、新たな環境だったりとか、まあ、出会いだったりとか、あの経験に、まあ、本当に新しいことに恵まれた1年だったなというふうに思います。
特に印象に残った出来事とかってありますか？
去年音楽でやっぱり思い出にというか印象に残ったのは、2月の、はい、紅白歌合戦にですね、バックコーラスで、はい、出演させていただいたことがありまして、それは結構印象に残ってます。
紅白歌合戦、
はい、
バックコーラスはどなたのバックコーラスで出演されましたか？
バックコーラスはラッドウィンプスさん の、 結構外国の方も、日本の方と外国の方でこう混ざって、結構グローバルな合唱したんですけど、そこに私も参加させていただきました。
いや、すごいですよね。僕も去年の紅白、はい、テレビで見てまして。
あ、そうなんですね。
ラッドウィンプスさんの後ろに白い衣装を着て、
はい、
たくさんの方が並んでる中で、
はい、そうなんですよ。最初幕がこう降りてて、合唱の正体はまだ見えなかったんですけど、はい、曲の途中サビ入りのところにこうバーンと幕が落ちて、合唱隊がバーンと見えるみたいな、そんな感じ。
いや、そうですよね。見えるところ鳥肌立ち
ます。私もこう開く前ドキドキドキドキしてましたね。
ね、あれどうでした、感想というか。
あ、
やってみて。
そうですね、やっぱりまあセットが本当に本格的で、びっくりしたというか、素晴らしいなと思ったというのと、リハーサルを何回も重ねたんですけど。
あ、そうなん。
そうなんですよ。結構大掛かりで、はいはい、そこのスタッフさんもたくさんいらっしゃって、あ、こんな風にしてこうたくさんの人の手がかかってできてるんやなっていうのをすごく思いましたね。
へー、リハーサルも何回もされてたんですね。
あ、もう本当に何日かかけてやったと思います。はい、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。合唱隊も
多かった。こっそりじゃあっていうこと、結構言いたくなったんじゃないですか？
そう そうですね、結構すごい言いたかったんですけど、あれはなんか最初は言っちゃダメということでね、はい、あの紅白が終わってからだったらこう言いようみたいな。
あ、そうやったんですね。
はい、すごく言いたかったです。
すごい経験ですよね。なかなか紅白歌合戦出たことある人って、
はい、ね、そうですね、やっぱりこう自分が音楽を目指しているのもあるので、なんかこう紅白が新たな思い入れになったというか、なんかいつか自分もピンで出れたら嬉しいなっていう気持ちがこうより強まったかなって思いますね。
そうですよね、はい、赤組の一人として
出演
するのをね、
はい、MC
ぜひ見たいです。
その時はもう MC で見たいですよね、はい、実はみたいな二度目でしてみたいな
聞きたいですね、その MC も。
はい、ちょっと頑張りたいなと思います。
じゃあすごい年末にいい経験されたということで、他にもですね、去年は本格的なミュージックビデオを制作されたということで、
はい、あ、そうなんです。去年のそうですね、公開したのは今年の4月なんですけど、撮影したのは去年の11月ぐらいでして、はい、本格的なミュージックビデオを作っていただきました。すごく、はい、それはすごく印象的でしたね。
2曲アップロードされてますよね。
はい、そうです、そうです。1曲は音源を作って、もう1曲の方はピアノ弾き語りの一発撮りという形で、はい、ちょっと明暗を分けて日本同時に公開させていただきました。
はあ、なるほど、全然違う世界観ですよね。
はい、
ピンクサイダーの方は結構開けた、はい、すごい広いところで撮影をされてて、うんうん、MV の撮影の裏話的なことってありますか？
ああ、そうですね、結構最初に雨が降り出したんですよ、あの撮影の当日に。結構朝早くにこう行って、6時ぐらいに集合してこう、はい、車で行ったのかな。そしたらもう雨が午前中降ってまして、でこうピアノとかもこう運んでいただいて、ドローンとかも飛ばす予定だったんですけど、あれ大丈夫かなみたいな感じで、はい、ちょっと、まあ、一旦こうその近くにあった、
はい、
ご飯屋さんというかカフェみたいなところでちょっとご飯を食べて、はい、一旦こう休んでいたら、はい、午後から、まあ、無事晴れまして、すごくほっとしました。
よかったその大自然のところまで行ったけど、はい、雨が降り続けちゃったら もしかしたら撮影できなかったかもしれないっていう、
はい、そうなんですよ、本当にすごい焦りましたね。もうピアノとかもこうすごくたくさん機材用意していただいたのに、いや、読まなかったらどうしようと思って。
なるほど、
天気の子な感じしましたね、今から晴れるよみたいな、こう祈りつつ
バックコーラス参加しただけで、ちょっとその天気を味方につけるっていうのがついてたんかもしれないです
そう、いや、よかったです、あれは。まあ、おかげさまでね、無事晴れて、いい、たくさん いい映像が撮れてですね、はい、
そんな、いや、そうですよね、
思い出深いです。
かなり見応えあるミュージックビデオになってますので、 YouTube で今、
はい、
公開されているので、ぜひぜひご覧になってください。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。ということで、ここまで佐久本さくらさんの近況を伺ってきました。続いてコーナーに参りたいと思います。コンパスミュージッ ジック、イエイ、
イエイ。
ということで、このコンパスミュージックというコーナーでは、人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーになっています。坂本さくらさんのコンパスミュージックを教えてください。
はい、私のコンパスミュージックは矢野明子さんのそれだけで嬉しいという曲を選ばせていただきました。この曲はですね、私実は大学で矢野明子さん の音楽研究をしておりまして、この中で自分も何曲かこう弾けたら嬉しいなと思って、でこうたくさん聴いてる時にもうすごい歌詞だったりとかメロディーに感動しまして、自分でも弾きたいってこう強く思ったのが、このそれだけで嬉しいという曲でした。なんか結構卒業、まあ、大学を卒業したんですけども、なんかこう卒業前の最後のライブでこうソロで弾き語りをしたりだったりとか、あと卒業後もストリートピアノで弾き語りをしたりしてたんですけれども、その時に毎回こう弾いてみたりだったりとか、その時々でこうそばにいてくれている思い出の曲です。
大学で矢野明子さんの音楽を研究するってかなり狭めた研究ですね、はい、その集中した
はい、まあ一人のシンガーソングライターさんにこう絞って研究するっていうのは結構なかなか と思うので、自分も今までってもなかったので、すごい。ただ矢野顕子さん本当にもう音楽性がもう幅広すぎて、何人あっても研究が、はい、もう絶対追いつかないなっていう感じだったんですけども、はい。
もともと好きで研究されたっていうことですか？
そうですね。そうよりかは、まず研究どうしようかなみたいになった時に、まあ、いろいろなアーティストさんを調べていて、その中で出会って、そこからこうたくさん聞くようになって、あ、すごい好きだなって思うようになりましたか。研究がきっかけで知りましたかね。
あ、そうやったんですね、
はい、
そこからずっと大切にしているという曲で、
はい、
ぜひね、皆さんにも聴いていただきたいんですけれども、ちょっとね、配信の都合上 Spotify でまだ未配、その楽曲が未配信のためオンエアができないので、ぜひ気になった方はですね、アルバムのスーパーフォークソングというアルバムに収録されていますので、ぜひぜひ検索してみて聴いてみてください。
聴いてみてください。
代わりにせっかくですので、他の矢野顕子さんの曲をもう一曲紹介いただいて応援をしたいと思います。
はい、矢野顕子さんの一つだけという曲があるんですけれども、
はい、
この曲をぜひお聴きください。
聞きいただいたのは矢野顕子さんの一つだけでした。ホームセーリングレディオ、ゲストに坂本さくらさんを迎えてお送りしています。はい、ということでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと最近の状況もあって、
はい、
家で過ごさなきゃいけない時間が多いと思うんですけれども、坂本さくらさんはどのように過ごしてますか？
はい、そうですね、私は今配信を主にやって活動しておりまして、音楽活動をやっておりまして、
はいはい、
配信をしたりだったりとか、あとまあ家にいることが多いので、せっかくだからたくさんこう曲作りなんかもしようと思って、デモ制作をガンガンやったりだったりとか、5月は1日1曲は必ず作るっていう目標を立ててやってるんですけど、それを、はい、あとは TikTok や Instagram をですね、毎日投稿できるように、それ用の演奏の撮影などなどなど結構アクティブに活動してますね。
すごいですね、1日1曲配信。それどういう経緯で？
シンガーソングライターなんですけれども、なんかとにかくいい曲を作ってすごい売れたいなというか、結構野心が強くてですね、なんかこういい曲を作るためには、こうとにかくまずこう作る感性を磨かないとなと思ってして、5月はシンガーソングライターとしてこう新しくスタートを切って、時間がたくさんあるので、学校だからこの機会にいっぱい作ろうと思って、では目標も立てようと思って、
ああなるほど、
1曲以上にしてますね。
ちょっとここから環境的にはまた変わって、
はい、
より専念する体制というところで、
そうですね、まさにセーリングがちょうど後悔に出たばっかりみたいな感じなんですけど。
ありがとうございます。番組名のホームセーリングレディオにかけて、
はい、
トークもしてくれるという。
ちょうどね、ちょうどいい感じですね。
ありがとうございます。
ございます。
ライブ配信とかもされてるんですよね？
あ、そうなんですよ。17ライブというのアプリの中に、さらに17ミュージックっていう、なんかこう音楽専門チャンネルみたいなところがありまして、
はいはい、
はい、毎日12時からかな、今は毎日12時から配信をしております。
お昼の12時ですね。
あ、そうです、そうです。そこでなんか毎日作った新しい曲をこう披露したりだったりとか、あとは自分の曲の弾き語りとか、はい、他の方のカバーだったりとか、まあ毎日やっております。
じゃあ12時っていうことは、社会人の人も昼休みにちょこっと見に行けたりとかするので、
はい、あ、そうです、
いい時間ですね。
なんかこうちょっとしたね、息抜きになればいいかなという気持ちで、今はリスナーさんもたくさん聞いてくださってですね、中でこうパワーになる時間というか、はい、
はい、
いい時間になってます。
もうぜひぜひこれを聞きの方もこれを機にね、
はい、
17ライブなども見に行ってみてください。
ぜひぜひ、いつでもお待ちしてます。
お願いします。ということで、はい、そんな坂本さくらさんの2020年の目標を聞かせてください。
はい、2020年の目標は まあ、分かりやすく、具体的なところで言うと、メジャーデビュー今年中にしようっていう目標を立てています。
お、
まあ、一つ分かりやすいかなというところがあって、自分でもこう気持ちが上がるので、それとあとはなんか、まあ、抽象的というかマインド的なところで言うと、一曲でも多く人の心に響くような曲を作って、でそれを一人でも多くの人に聴いて楽しんでいただくという、なんかこう坂本さくらの音楽の周りに人が集まってくれたらいいなという、はい、そんな気持ちで、はい、活動していこうと思います。
いや、メジャーデビューはね、
はい、
すごいいい夢ですよね
ちょっとかっこいいですよね。なんか
この夢はいつから持ったんですか？
そうですね、いつからかな、いつからなんだろう。なんかこう、もともとたくさんの人に聞いてほしいなっていう、その音楽、例えば音楽漬けの日々を送っている人じゃなくても、スポーツをやられている方とか、サラリーマンで働かれている方とか、専業主婦で働かれている方とか、ちょっと音楽自分はやらないけど、でもこう日々支えられてるみたいな人に届けたいなっていう思いがすごくあって、それやったらこうなんかメジャーデビューこう知ったら、こうさらにそういう人に伝わりやすいじゃないですか。
はいはいはい。
だから、そういう風になったらいいなと思ったんですけど、でもいつからでしょうね。いつからなんだろう。気づいたらメジャーデビューって言ってましたけども。
へー。
でもそっか、最近かもしれないですね。なんかこう口に出してというか、具体的に気持ちだけはそんな風にあったんですけど。
心の中で思っていたこともどんどん口に出して叶えていこうっていう、
そうですね、
ところに今あるっていう感じですね。
はい、目標はもう掲げるんじゃなくて、もう踏み倒す勢いでね、はい、
おー、
と思うので
踏み倒す、目標は踏み倒すもんだ。
そうです、掲げるものじゃないです
よ。おお、じゃあ今年の坂本さくらさんにまだまだワクワク期待して待っていたいですね、
はい、ぜひぜひ、はい、にセーリングしていきたいと思うので
ありがとうございます他になんか目標以外にチャレンジしてみたいこととかってありますか？
あ、そうですね、今のなんていうか世の中のこともあって、まあ、SNS を通じて活動することは結構あるんですけど、まあ、元々はめちゃくちゃ、はい、でも今もなんですけど、めちゃくちゃその SNS 弱者というかあんまりその詳しくないというか
はい、はい、
まあ、ちょっと分からないみたいなところ結構あるんですけどね、時代についていけないみたいな、はいはい、ただなんかそのインスタグラムをなんか最近やってて、インスタライブっていう機能が、
は
い、
ありますね。
あ、そうですね。結構芸能人の方とか、あと有名なアーティストの方とかもこうインスタライブやられてるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、
毎日たくさんの人が、
はい、なんかそうらしいですよね。いや、それをなんか聞いてね、そのしかもあれですよね、なんか通話みたいなモードがあって、こう自分以外の顔もこう映し出せるらしいじゃないですか。
ああ、2画面で上と下でやるやつですね。
あれなんか面白そうっすよね、なんかね。
ぜひやってみてほしいですけどね。
はい、ちょっとチャレンジしてみたいこととしてはあれがありますかね。インスタライブでつわいかとコラボレーションしてみたいなと思ってます。
なるほど。じゃあぜひね、そんな SNS 弱者というのを自称する坂本さくらさんに、
はい、
ぜひファンの方はね、インスタライブのやり方を教えてあげてください
ボタンとかね、変なとこ押してしまいそうなんでね、ちょっと怖いですけどもまあチャレンジしてみたいかなと思います。
はい、また楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
そうしましたらね、なんと早いもので、はい、そろそろお別れの時間に、
あ、早いものですね。
なってしまいました。早いですね。一瞬でした。
旅っていうのはね、その美しさがね、はい、ありますよね。
ありがとうございます。めちゃめちゃセーリングに合わせようとしてくれるっていう。
いや、でも気に入ってるんですよ。そのなんか、ね、素敵な名前だなと思って。
ありがとうございます。まだ2回目なので3ヶ月、全12回完走していこうと思っているので、
ちょっと一リスナーとしてもこれからも楽しみにしてます。
ありがとうございます。こちらこそ坂本さくらさんのますますの活躍を楽しみにしています、は
い、
ということでですねではですね、最後にこの番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今、オリジナルミュージックビデオピンクサイダーとアンダーグラウンドと2曲が私の YouTube にて公開されております。これからシンガーソングライターとして世の中にいい曲をお届けできるように頑張っていきますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。 ぜひね YouTube なのでチェックしてみてください、
はい、
ではありがとうございました。本日のゲストシンガーソングライターの坂本さくらさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。兵庫県神戸を拠点に展開する神戸ミュージックラウンジは Twitter、Instagram で最新情報をお伝えしていますので、ぜひフォローして今後もチェックしてみてください。来週はボーカルグループスカイズ・ザ・リミットのメンバーとしても活躍し、解散後ソロで活動されているシンガーソングライター大城貴文さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは今回もお付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。